そこそこアニメ、そこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いやー、どうです、あの例の
ファビュラスマックスな感じですか。
ディスティニーな感じですけども
ね。前回のミュージカル仕立てといい、
はい、
毎回面白いことしてますよね
あのさ、ツークールじゃないですか。
はい、
このこういう、あ、生存戦略の話ですけれども
はい、
この手の作品っていうのはもう毎回何、高レベルでの仕掛けを求められていくんじゃないかと思うんですよね、まあ、話題作っていうことも特にありますし、
うん、
で、ね、通常他の作品だったら普通レベルのものが出ただけでもあら落ちちゃったねとか言われかねないじゃない。
そうなんですね、失速したなんて言われかねませんよね、こんな作品出て、
ね、って思うんですけども、いや継続してんね、
来てますね、常に新しい、
こう裏切り続けてるよね、ある意味ね、うん、いやこれはね本当にね、どんな風にこの後も展開していくのか気になってしょうがないですけど、いやでも本当楽しいね、
はい、
アニメって楽しいねって思ってる作品ですね
大事なことですよね、それね。
ということで、今日のニュースのコーナーです。
ノイタミナ暗号主要キャスト決定。ボンズ制作10月のノイタミナ作品暗号の主要キャストが決定しました。結城新十郎役加槌涼さん、因果役豊崎亜希さん、公式サイトも更新中です。
話題になっておりました暗号、いよいよね、キャストも公開されたということで、こうこれから盛り上げていくんじゃないかとは思いますけれども、
はい、
まあね、ボンズ作品ですが旧ハガレンコンビと言っていいんでしょうかね。
そうですね、第一期のコンビ、
はい、水島監督ですね。
はい、
まあ、今回初代と違うのは、そこアニでもねおなじみの伊藤さんが今回キャラクターデザインをやってない。
はい、今回女性がメインなんですね。
そうなんですよ、3人の女性で固めてるっていうね、
これもまたちょっと楽しみなところですよね。
そうですね、あのサイトの方見てもらえば分かりますけれども、まあ、その女性らしさっていうのがうまく出てるんじゃないのかな、キャラにはっていう気がしますよね。
繊細な感じっていうのかな、すごくこれが動いてるところどうなるのか楽しみですよね、う
ん、はい、あの10月からのそこにでもこう期待作品の一つですね。
はい、スクライドオルタレーション前売り券発売開始。11月9日より全国9館にてイベント上映されるスクライドオルタレーションの前売り券が発売開始。10年の時を経てテレビシリーズ全26話が新作パート、全編新アフレコデジタルリマスターにより新たに再構成しました。
スクライド盛り上がってますね。
はい、10年ぶりのお祭りですからね。
タマさんはあの昨日行われたオールナイトイベントに行ってきてるんですよね。
はい、そうです。
まあ、収録がその前なのでどういう内容だったかっていうのはまあ機会があるときにお話ししてもらおうかと思いますけれども、
はい、
私もね実は見たことなかったんですが、1話を先日見る機会がありまして、
はい、
想像してたよりもこう合わないことはないのかなとも思ったので、ちょうどあのバンダイチャンネル の、 あの月額1000円の中にスクライド入ってるんですよね。
はい、そうです、一気に全話見られちゃうんで。
そうなんですよね。なので、ちょっとスクライドに関しては今年その11月までいろいろなイベントがありますので、まあ、これに合わせて一度特集してみたいかなっていう気もしております。ご期待ください、はい、ということでニュースのコーナーでした。
今日の特集は神様ドールズですが、その前に永遠のクオン第2章インタビューをお届けします。
源氏と平氏が争っていた平安時代末期、武士団を集め合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー、 Windows 用歴史シミュレーションゲーム源平騒乱将軍への道サイフォン。
そこアニ、
そこアニ突撃インタビュー。現在 劇場上映中のトアのクオン第2章混沌の乱舞、こちらはただいまブルーレイ DVD 第2章の特典になります。オーディオコメンタリーの収録現場に私なせひとみと
タマがお邪魔しています。
はい、そしてこちらには今回のオーディオコメンタリーにご出演されています水畑健二さん、そして吉岡剛さんがいらっしゃいます。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ベスティアデザインの水畑健二です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。デザインワークスの吉岡剛です。
はい、それでは今日はどうも収録お疲れ様でした。本当に終わったところって感じなんですけれども。
そうですね、たった今終わったところで
我々もね、はい、ちょっと聞かせていただいて。
あ、そうなんですか。
頭からずっと聞かせていただきました。
あ、
いや、いろんな話が飛び出しましたけれども、いかがでしたか。
ああ、すごく漠然とした質問です。初めてなんですね、オーディオコメンタリーってい
うのを受け
た
の。
まあ、楽しかったですね。もっと話が詰まるかと思ったんですけど、意外とスラスラと話ができたので、自分でも驚いてました。
吉岡さん、いかがでしたか。楽しそうに本当にお二人ともおしゃべりされてた感じが。
本当に全く水畑さんと同じで、僕も初めてだったんですけど、本当にスラスラと出てきましたし、ストレスなくやれたんで、楽しかったです、
はい、本当にキャラクターそれぞれの裏付けがちゃんとなってるんだなっていうのが、もう本当に詰まることなくいろんな解説をいただけて、まあ、作品をこう流しながらぜひ見ていただきたいなって思ったので、はい、まあ、第2章、発売はまだ先になりますけど9月ですね、ぜひぜひ皆さん見てみてほしいなというふうに思います。
はい、ぜひ見てください。
はい。以前ですね、トアノクオン、トスイキインタビューの方ではシリーズ構成の根本俊三さんと、そしてあと渡辺プロデューサーにご出演いただいたんですけれども、
はい、
今回はベスティアデザインの水畑さん、そしてデザインワークスの吉岡さん、はい、というふうな、まあ、お仕事を振り分けという形になってますけれども、具体的にお二人が担当されたっていうのはどんなところになるんですか。
まあ、ベスティアっていう、まあ、この作品独特の呼び方になると思うんですけど、基本的に怪物をデザインして
怪物デザイン、
はい、まあ、メインどころだとそのクオンが変身した後の姿、
はい、
で、もともとその、原案というか、コンセプトは出渕さんの方でお願いしたんですけど、それをアニメーション用に整理して設定として起こしたのが僕がやった仕事ですね。で、それ以外にはまあ、各話で出てくるこう少年たちが変身した後の姿、
まあ、大将だとユーマとかですよね。このクオンの姿と、その出渕さんはどのあたりまで担当されてるんですか。
出渕さんの方で、いただいた絵っていうのは、全身の正面の絵と、
はい、
あと頭部の横から見た絵ですね、これに近いの2点をいただいて、それで、まあ、全身いろんな角度からの、設定を描いたっていう感じになります。
その事前インタビューで拝見したんですけれども、はい、クオンが、まあ、出渕さんのデザインから、こうアニメ的に水畑さんの手によってだいぶ、これは水畑さんでしかできないよねみたいなコメントがあったかなっていうふうに思うんですけど、もっと、まあ、ゴツゴツしてたりしたのかなと思ったんですが、
単純に線を整理したということなんですよ。アニメーションの場合って1秒間の間に8枚から10枚24枚、
まあ、いろいろ書く人いますね。
いますね。書かなきゃいけないんですよね。で、そのためには、ある程度線を、整理しないと、
うん、
あんまり細かいディテールとかっていうのは、書けないんですよ。なので、その、まあ、どの程度まで、サイズによってこの辺程度まで減らせばいいかなとか、その辺の加減をしながら、あとは、まあ、この獣クワンって言ってるんですけど、変身後の姿っていうのは左右が非対称なんですね、
う
ん、
そうですよね。
それで、画面上、まあ、最終的に画面上は色が左右で反転しているような感じに見えてると思うんですけど、最初はもうデザインも左右違ってたんですよ。
そうなんですね。
で、それが大きく違っていればいいんですけど、微妙なラインなんですよね。で、それはちょっと 動かした時にこの微妙な差っていうのは出せないぞっていう、そうであったらもう左右 線自体は左右対称にして色の塗り分けだけ逆転させようとか、うん、まあ、そういうちょっと最初と伊豆口さんからいただいたものとはちょっとあの発想を変えてる部分っていうのもいくつかあったりはするんですけど、うん、基本的にはまあ、あの誰が見ても描けるような絵にするっていう作業をしてましたね。
ちなみにちょっとコマの数が出たんで、先ほど今回の句もめちゃめちゃカット数が多いというふうに伺ったんですよ。
あ、まあ尺が
そう、いや、どうやらその、ええ、まあ、本来25分アニメとかだと、まあ、300とか350、60くらいのところが、
ええ、
まあ、まあ、クオンに至っては45分あるんで、まあ、それの大体倍の600、700ぐらいかなと思いきや、
ね、でも2話はそれぐらいで収まってるんじゃないですかね。多かったのは1話ですね。
多かったですね。800
ね、A からいくつまであったんだっけ。A、B、C、D、E、F、
あ、いやいやいや、
分かれてないですか。
基本的にはあのアバン、A パート、B パート。
あ、いやいやいや、あのアバンの中で、
あ、
アバンのカットでは、いくつの
A、B、C、D っていうのが、それは、とあのクオンのアクション鑑賞の方が、ここは俺がやるって思って、上がってきたところで、ん？なんで F とかさ、G とかがあるわけっていうぐらいに、こう、小刻みに増えていくっていうところで、
アクション監修、まあ、中村大先生、いらっしゃいます
よね。いや、もうさすがです。
まあ、基本アクションシーンっていうのは、やっぱり細かいカットを積んでいって見せるっていうのを手法を取るので、まあ、必然的にカット数は増えるんですけど、まあ、今収録した2話に関して言うと、それほどアクションシーンっていうのは、尺的にもそれほどないし、あの、派手な立ち回りっていうのは、1話ほどそんな多くはないので、まあ、カット数的にはそれほど、あの、うわ大変だって思うほどではなかったですけど、
いや、それであっても800とか700とかいってるんですよね。本当
ね。
そして、しおかさんデザインワークスの担当ということですけれども、
はい、
まあ、正直そのベスティアデザインよりもちょっとふわっとしてるというか、何をされてたのかなっていうふうに思ったんですが、いや、
本当にふわっとした仕事です。そうですね、シリーズ通しての、はい、僕が目に見えるところでやっているのはやっぱり新宿キャベツ、ファンタジウムガーデンですね、
はい、
あそこに出てくるキャラクターのキャベツくんっていうのがいるんですけれども、あれを設定としてデザインしまして、でその関係上それに連なるあのガーデンの中で動いている着ぐるみであったり、ロボットであったり、グッズであったりっていうのをあのデザインしたっていうところですね。で、それ以外だと、あの各デザイナーさんが立ってらっしゃるんですけれども、
はい、
そこの方々がデザインをされたところで、隙間っていうんですかね。
はい、
これは、その人たちがわざわざデザインするわけではないんだけれども、設定としてあった方がいいよねっていうものをこちらの方であの起こしたりとか、あとは1話に関しては僕は和数作家も兼任しているので、
はい、
あのその作家の案件としてやっぱりそういうフロップデザインであったり、あのコスチュームの補足っていうところの設定であったりっていうのをあのしてるっていうのが、継続でこういろいろつながっていくんですけど、今やってる作業というと設定自体は書いてないんですけど、各デザイナーさんたちとあの例えば美術であったりそういったものであのアニメーターの視点からここを舞台としてやるんだったらこのガングルください、この絵も合ってくれた方がありがたいですっていうところのすり合わせをしてお願いしたりとか、あのアニメーターの目で見て、これやられるとちょっと作画としては描きづらいですとか、こうしてくれた方が作画としてはあの扱いやすいし動かしやすいです、こういうこともやりますっていうところでの、情報提供みたいなことをしてデザイナーの方々に反映させていただくっていうやり取りをしているっていうのが、仕事になっているので本当にふわっとしてるんですよ。
まあなんかデザイナーさんと原画描く方のブリッジっていうか、はい、私のようなところですよね。
そうですね、だからその今ちょうど設定の本から開いているそのページで書かれているものなんかは、例えばこの ガーデンの医務室にある若槻先生の椅子、はい、机周りなんですけれども、医務室と机はデザイナーの方が起こしてくださったんですが、でこれを若槻先生がどういうふうに使っているのかっていうところをキャラクターのプロフィールの一つとして紹介しなきゃいけないってなった時に、川本さんの方から若槻って実はガサツな女なんですよって言われて、
はい、
ほうっていう話から、じゃあどう使っているかっていうのの設定はあった方がいいかもっていうんで、こちらの方で起こさせてもらったっていう形なんですね。
いや、このそれこそキャベツくんがこう隠されているっていうか、
は
い、
それはキャベツくん のファンタジウムガーデンで売ってる人形です。
この若槻先生の机にキャベツくんのぬいぐるみですか、
はい、
がこう置いてあるんですけど、
はい、
物でちょっとこう、はい、かぶせられているっていうところとか、はい、本当性格が出てますよね、
はい。
今こちらにちょっと設定集を広げながらインタビューさせていただいてるんですけど、他の設定画とかにもいろんなところに実はキャベツくんがいたりしますよね。
はい、ありがたいことにキャベツくんを僕がでっち上げたら皆さん持ってくださっていろんなところで使ってくださるんですよ。
キャベツくんはどういう経緯でこう生まれたんですか？
もともとファンタジウムガーデンっていうものがアミューズメントパークっていう要素を想定しているので、
はい、
そこであれば当然のことながらキャラクターっていうかイメージキャラクターがいるよねっていう
話
になり、じゃあ何かでっち上げようってことになった時に、まだその頃は飯田さんがいらっしゃいまして、で会議の後で例えばこんななのかなって僕が机のところでラフを書いてたんですね。でトイレに行って帰ってきたら OK って書いてあってでこれ誰が OK って書いたのって渡辺プロデューサーに聞いたら、あ、それ飯田さんが書いてましたよって言って、あ、監督が OK 出したんだ、じゃあこれなんだっていうところで、でっち上がっちゃって、本当にその時は、
はい、
ただのマスコットキャラクターのデザイン案っていうところで書いたつもりだったんですけど、そこから、じゃあこれって何なのっていうのを後付けでこう詰めてって、名前はキャベツくんでいいよねとか、実はこういう、この子はこういう子で、こういう家族がいてとかっていうところまで作ってったりしたんですよ。
キャベツくん家族いるんですか？
いますよ。
あ、そうなんですか。それちょっと初めて聞きましたね。
はい、ガールフレンドのレタスちゃんっていうのがいまして、弟にハボタンっていう赤ちゃんがいまして、で、カリフラお母さんとブロックお父さんっていうのと、ケールおじさんっていうのがいるんですよ。
おじさんにケールが来るのがまたいいですね。
その辺はキャベツ の由来をちゃんとウィキペディアで調べて、
すごい、そうなんですね。
あ、これが使える、これが使えるっていう感じででっち上げていったんですけど、
でっち上げていった
何かの、多分表には出てこないかもしれないけれども、とりあえず何か置かなきゃいけない、でっち上げとかなきゃいけないってなった時に、こういうのが一つあれば、うん、考える要素の一つにもなるでしょうっていうところで、最初のうちになるべくそういったものは作っておこうと。で、実作業が入ってくるとやっぱり僕らとしては画面に集中しなきゃいけなくなるので、そこのところでそのカットであったり話数であったりっていう、そういった、言ってしまえば若干消費されてしまう素材に対して、しっかり考えている時間がもったいない、うん、それよりはやっぱり本編をフィルムとして成立させるために時間を割きたいっていうところで、時間のあるうちに最初に無駄とは思えるになるかもしれないけれども、いっぱい作っとこうっていうんでやり始めたら止まらなくなっちゃって気がついたら家族ができました
本当にもう吉岡さんはメインのラインがあって、はい、こういろいろな周りの部分をこう固めていかれるところをやってらっしゃったん
ですね。そうですね、
いやでもキャベツくんは本当にキャラクターみんなにも愛されてるんだなっていう感じが
本当にありがたいこと
です。なんだろう、ベスティアのデザインで私クオンを最初に見た時、
はい、
こう中に人が入ってそうなスーツな感じって思ってて、
はい、
イベントでこう実際スーツが出てきてってなったんですけど、
はい、
ちょっといろいろ意識されたところなんてあるのかなって、
あ、
お聞きできる範囲で、
基本的に人の形っていうのは意識してない。で、頭の形からしたら人の頭入らないんですよ、
あ
れ。本当のところは。だから多分その着ぐるみのやつは頭大きいと思うんですけど、
確かに大きめ
の
イメージ。
実際おでこがおでこを削らないとかぶれない 状態のものなので、意識してるとすればその質感とか、あんまりなんか服みたいなシワを入れないとか、そういうものっていうのは、まあよくある立体物のをちょっと表現してる部分っていうのも多少なりともありますね。
それこそだってほら、クーシツースに行っちゃったら僕らも決めてからうんって思いましたけど、やつ、
はい、
ら裸ですからね、
うん、あれは裸なんです。
あれは裸です。
あの今素体って言われてるんですよ。あの要するにプロテクターを外した状態、素体服着てるようなデザインになってますけど、いわゆるあの人形でいうところの服を脱がした状態なんですよ、あれ。
あ、
サイボーグなので、
もう直接肌にこう刺したりしてる描写があったから、よく考えたら確かに裸ですよね。
そうなんですよ。
シュンとヒズルは今はすっぱ裸で部屋に入って検索をしてるっていう、
そんなこと言われたら身方変わってきちゃうじゃないですか。
ちゃんと裸足ですよ。指はないですけど、あの履物は履いてないですね。
そうか、そうだったんですね。意外とあれ、そんな意識してみると、え、それは何ですか、これ裸だよねとか思いながら描いた感じなんですか。
あの元々は、
はい、
だから内部構造を描くときに、はい、こいつらってどういうその皮膚とか構造をしてるの、うん、こっから先はこういう骨組みでカーボンの素材があってっていうのは分かった。でその上っ面はどうなってるのかっていう話をしたときに、でそもそもこいつらは服を着てこうなっているのか裸なのかどっちだっていう話になった時にサイボーグでしょ、裸でいいんじゃないっていう方向に流れていって、じゃあラでっていう話で収まったんですよ。
裸体で彼らは動き回ってるんですね。
肌なり服のようなものに見えるところを本当に薄皮で1枚剥がすと、もうすでにだいぶギミックがあるっていう、考え方なんですね。だから、そういうデザインですっていうふうに、理解していただければ何の抵抗もなく見えるんですけど、裸ですって言われるとやっぱりいろんな感情が出てしまうと思うんですよ。
わあ、そうですね。
だから僕らはだから、そもそも僕は、シルエットを描くときは裸っていう意識で描いて、線を埋めていくところにあたってはこういうデザインっていうふうに切り替えて描くようにしてますね。
スーツっぽいって言ったっけ、さっ
き。うん、私もそう思って。
スルッとしてたんですって、意外にもクーストースは。
はい、してますよ。特撮は意識してますもんね、ある程度。
まあ、意識してるというか、もう身についちゃってるんで、何かそうなっちゃうのかな、最終的に。
それはほら、水畑さんたちの世代はそうじゃないですか。だから僕らの世代はだからジャンプ黄金期になるから、
うん、
あのジャンプネタが出てくるわけじゃないですか。あのキャベツ君のデザイン案とかいっぱい出した時のあれとかでも、
は
い
は
い、
なるほどね、
だからやっぱりあの水畑さんから上がってくるデザイン見てると、
うん、
あ、はいはい、うん、こんな怪獣いたら面白いよねとか、うん、ライダーでこういう怪獣いたような気がするとか
なるべく生物的にならないようには意識してるんですよね。やっぱりちょっとあのいわゆるあの爬虫類型の怪獣とか、ああいうものを絵にした時に、なんか自分的にあんまり好きじゃないんですよ、絵で描くっていうことを、ああいうものを。なのでまあガラッとそこから外れたところでなんかデザインできればいいかなっていうところがあって、意識的にこう目のない物体であったりとかユーマーにしても、あれも完全に変身してるわけじゃない
です。そうですよね。
あれはあの最初に全く別のものがあったんですよ。
あ、そうなんですか。
完全に変身した姿っていうのは他にあるんです。まだあの公表はしてないんですけど、で、あの監督からの要望で途中形態にしてくれっていう話があって、
これじゃあ途中なんですね。
まだ。そうなんですよ。完全には。あの変身して中途半端な状態な
んです。だからね、大変だったんですよね、はい、最終形態最終形態って言うとあんまり言い過ぎると三沢さんからだから途中形態だっていうツッコミが入って
そうなんですよ。だから僕の中ではあの一歩先があるんですけど、 その手前の部分っていうのでやっぱりユーマの顔を残さなきゃいけないっていうので、どうしてもね、あのああいう形になっちゃうんですよね。人の形がちょっと変形したような感じっていう、うん、そこはちょっとユーマの場合はそこは難しいところではあったんですけど、
ユーマは今後全てが変形する時がやってくる、
どうなんですか最初なんか活躍する場は残されてるって聞いたんです。いや
活躍しますよ、それこそ言うんだったらさっき僕が言った子供たちが自分の能力にけりをつけて社会と向き合っていく、うん、一番多分フィルム上で体現するのってユーマですよ。
その時どんな姿してんの？
なんで水を浴びて
るの？それは見てください、
見てください。あそうか、
確かに衣装の時にあの完全形態になったらまずいみたいなことをちょろちょろっと出てたような気がするので、
そこでだから踏みとどまって人の話を聞けたか聞けないかっていうところはキーポイントだと思いますよ、彼らにとっては。最終回、まあ、どういう形になるかは言えませんが、それを成し遂げた後のユーマ君はちょっと誇らしげな顔をしているので、あの絵が出ただけでも、あのコンテナの段階であの絵が見れただけでも、あ、描けたかなっていう、そういう子供たちの、
はいはいはい、
向かっていく様っていうのを描けたんじゃないかなっていう気はするので、うんうん、実はユーマが一番体現してくれたっていうとても大事なキャラクターになりました、ね、それ以外だとそうだな、うん、まあ水畑さんのデザインは作業的にどうだっていうのは置いといたとしても、はい、面白いですよ。デスティアデザイン、
それぞれ全然違いますよね。
そうですね、まずキャラクターから考えてるんですよ、
はい、
その人間である姿で、うん、こいつはどういう生活をしててどういう行動をとってっていうのからどんどんイメージ膨らましていってるんで、まあ、自然に形は変わっていくんですよね。なのであの、まあ、直接自分が変身してるやつもいれば自分のイメージから別に発生してるものもあったりとか、あの人によってそれぞれパターン自体がないというか、別のどっちかというとあの人手の形してるものっていうのはイメージから膨らむ、自分の出しそのカチューシャの少女っていうのが膨らませてるイメージが形になったものであって、まあ、似てるのは あれですよね、量が検索するときに背中からボボボボってなんか
出ますね、
あれに近いんですよね、なんかそういう感じで、まあ、その個々にいろいろ全く違う形で現れてる。
で、彼みたいなスタンスになるのがあの他の少年少女たちのこう、うん、目指す先っていう感じになるんですかね。
そうですね、
そうですね、とりあえずまず寮のような形になった上 で、最終的なゴール地点はそれが社会に認められることっていうことになっているので、うん、彼ら自身 そのドラマであったり人生におけるサドラ的な言い方をする戦いはまだまだ続くっていう形なんですけど、とりあえずの目標は量でしょうね。
デザインの話からだいぶ逸れちゃったけど、
まあちょっと面白い話聞いて、まあなんかこう思いを力にっていうことで本当に個々それぞれ個性があるっていうか、こう目指す先とかこの具体化した形みたいなのが全員違うっていうことで本当にデザインの幅が、
うん、
なんだろう、統一感とかがない方向になったのは、うん、クーストゥースと対比して面白かったなと思います、うん、
あのとにかく個人個として考えて、
うんうんうん、
まあ、自立とかそういうものもあるのかもしれないし、僕のイメージでは職人の延長だと思ってるんですよ。なんか得意分野があってそっちを引き伸ばしていったらその体が それに合うような体型になっちゃったっていうようなスタンスで考えているので、うん、同じものはないと、うん、全くそれぞれに違う変化をしているっていうのは最初から あのイメージでやってますね。
その具現化してくるものがすごく面白いっていう、
うん、そうですね、うん、でやっぱりこういったものを作るっていうことにおいて、
はい、
自分の興味もそうであるし、すごく大事なことだなって思うのが、 今のアニメーション、まあ、アニメに限らずなんですけど、こういったものってまず理屈ありきから入るわけですよ。でそれがいろんなところでリアル方向に突き詰めすぎた結果、理屈それから設定っていうところでがんじがらめにされちゃって、ものすごく今幅の狭いものになってしまってるんですね。でそれは正しいかもしれないけど、いい絵なの、いいデザインなのっていうのがすごく曖昧になってきちゃっている。だからデザインもそうですし、絵もそうなんですが、どんどんどんどんハイディテールになっていく一方で、根本的なところの力が失われている、そういう気がするんですよ。だったら理屈は後付けでいいよと。まずこういったものって面白いと思わない、こういったのってかっこいいと思わないっていう形をでっち上げて、そこからなぜこの形になったのかっていう整合性を取れたの理屈を後からつけようよっていう、そっちの方が絵としては面白いものが出来上がるんじゃないのっていうところで、やった方がいいんじゃないかな。でクオンって意外とそういうワークがしやすい、状態に慣れたんですね。だからこういったものが出来上がってくるし、それをすんなりみんなが受け止められて映像化できるっていうことになってるんだと思うんですよ。
クオンって本当に、まあ、デザインにしても自由っていうとすごいチープですけど、
はい、
皆さんそれぞれのこだわりっていうのをすごい感じるんですよね。
そうですね。
でもそれが一つの目的に向かってるっていうのがすごく固まってて、それが素晴らしいな、はい、最近の作品にはないなっていうふうに私は思います
ね。僕らが子供の頃見てたアニメってそっちの方が多かったはずなんですよ、はい、
そうですね、
やっぱりそれは失ってはいけないものじゃないかなと思うので、こういった作品はできる限り作り続けていきたいなと思うんですよ。そういった思いもあるんで、やっぱりこういうデザインって実は作業するようでは大変ですよ。理屈のところとセンスのところが融合しているので、理屈だけで片付けられるところは OK だけど、センスによる場合は如実にその書き手書き手の癖が出てくるので、うん、そこを統括するにしろ直すにしろ、やはりその直す方々のセンスが出てくるっていうところでのせめぎ合いになる、そういった意味で、しかもまたそれが受け入れられるかどうかは分からないっていうところなので、非常にハードルが高いものだと思うんですけど、だからこそアニメでやる価値があるんじゃないっていうふうに僕は思うんで、そういう意味ではやっぱりこういうデザイン案を真っ先に出してくる水畑さんってすごいよねって思いますよ。
もう制約をぶち破るというか
いやいや、水畑さんの中では持ってると思います
よ。なんじゃこれっていう感じ
いや
制約があるとすれば制約をつけるなっていうのが制約かな。
ああ、
うん、
なんじゃこれというよりは、これが来た後にこれが来るっていう驚きはあります。
こっちから投げかけかもしれないけどね、
ええ、
うん、なんとかして
ただそのなんとかしてっていうのは、なんとかした方が絶対良くなるよねっていうものなんですよ。なんともなんともなんないから直してっていうよりは、こっちでなんとかした方が絶対に面白いものになるっていうのが、
絶対いいものになる、それをちゃんと妥協しないで出してきてくれてるのが嬉しくなりますよね、はい、我々からすると
妥協したらね、これとユーマのもうちょっと間の絵を入れてくれとか何段階作るんだよみたいな
言われました
途中段階ユーマが
そう
でもそれです
ごいよね。
それで僕の方ででしたら僕が一回書きましょうかって言ったらそれはいじめられ
る。そう
そう、お話聞いてると俺がやるっていうのが意外とやるんですかなと思って、
これ使わないのとかね、もったいないじゃん、
はい、
これで確かにこれで仰向きでね倒れるのは大変かもしれない、
はい、
それを絵にしてほしいのこっちはね、そういう話は結構、やってましたね。なんかやりやすいから安易な方向に行きたくないんですよ、こういう状態なんだからこういう状態で背中向きに倒れちゃったんだからじゃあその絵を描いてよってこっちは思うわけですよ、
これじゃ起き上がれないでしょうじゃなくて、
そうですよ、ね、そうそうそう、
いかんせん構成でその絵がなかった、
そこはね何の力
そういう意味ではだから、アバンで、 あそこ多分佐藤さんかな、ね、がかなり頑張ってくれたと思いますよ。よたよた走ってすっ転んで、はいはい、このあれで這いつくばってっていう、なるほど、こう動くのか
だからね、足の長さとか手の長さが変われば走り方も変わるわけじゃない、それを、ね、アニメーターとしてどう表現するかっていうのは面白いんじゃないかな、はい、
最後に一言っていう感じで、
1話と違って2話はあのストーリー、
はい、
これがあのお話として押していくような出来上がりのフィルムになってると思うんですよ。なのであのストーリーを楽しみながらあのキャラクターにもう少し1話よりも突っ込んだ形で描かれているキャラクターにあの感情を移住させてで楽しんでいただければと思います。
はい、
でそこまであの1話2話と理解していただいた上で3話で彼らのいよいよあらわになってくるバックボーンというのを楽しみにしていただければと思います。はい、
ありがとうございます。はい、水畑さんいかが
ですか。そうですね、2話の見どころはあの、まあ、全てが見どころではあるんですけど、いやあのちょっと自分でもラストシーンはほろっとするところがありまして、あの特に炎の中でクオンが叫んでるところとか見どころかなと思います。3話に関してはまだ言えない部分が多々あるとは思うので、まあ、あの期待して見てください。お願いします。
面白いベスティアが出てきますからね。
そうなの。
そうですよ。
嘘ごめんなさい。
書いたじゃないですか。
その辺もぜひぜひ注目して今後も応援していきたいと思います。
はい、
今回は、トアのクオン、ベスティアデザインの水畑健二さんとデザインワークスの吉岡剛さんにご出演いただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
そこあに
神様ドールズ。
からかみ村を離れ東京での一人暮らしを始めた大学生久我恭平、そこに神と崇められるカカシを操る妹歌尾が訪れる。それはかつて村で惨劇を起こし幽閉された恭平の幼なじみ秋が脱走したことを伝えるためだった。閉鎖的だったからかみ村の内外でカカシをめぐる様々な思惑が絡み始める。
神様ドールズ、原作の方が山村はじめさん、
はい、
月刊サンデージェネックス連載ということで、まだあの単行本の9巻が出たばかりですけれども原作の方は続いているということで。
そうですね、
ね、そこあにの新番組はお互いの時にも言いましたけれども、このまさに少年漫画。
はい、そうですね。
てかどちらかといえばこうちょっと古い感じの少年漫画の良、うん、かった頃っていう言い方していいのかは分かりませんけど、がすごく現れている作品なんじゃないのかなと。
うん、なんか90年代っぽい匂いを感じてました、見てて。
しかもジャンプじゃないんだよね。
そうですね、サンデーって感じです
ね。サンデーって感じなんだよね。で、小学生時代にジャンプを買わずに常にサンデーを買ってたものとするとですね、この神様ドールズの空気感っていうのはすごく好きなんですよ。
あ、懐かしい。それこそ懐かしいって感じですかね。
そうなんですよね。で、思わず原作の方も読んでしまったんですけれども、まあ、これ今んとこワンクールの予定で動いてるようなので、これ9巻まで絶対行かないなっていうのはもう見てて分かっているんですけれども。
そうですね、途中でやっぱり霧のいいところぐらいまでなんだろうなって気はします。
これ売れてほしいね。
はい、続き見たいです ね、 これね。
原作読んでる方だったら分かると思うんですけれども、かなりうまくアニメ化してると思うんですよね。
はい、
いい方向に
原作の空気感そのまんまにっていうのなかなか難しいので、うまくやってる作品だと思います。う
ん、まあ、実際ね、漫画の方ではない音声の部分とかそういうのが逆にこうよりいい感じ、特にカカシのね、
はい、出る時の音ですか ね、
音かね、そういうものも含めてこうなんていうのかな、アニメ独特、実際に動いたらこうみたいな部分っていうのを非常によく表現してあるなっていう気がするので、ぜひ漫画もおすすめですし、こうね、アニメ見て気になったら漫画見るっていうのをね、ぜひやっていただきたいなと思います。うん、逆にね、こう漫画読んじゃうとよりこうアニメ楽しめるんじゃないのかなっていう気もしますよね。
そうですね、うん、
っていう感じなのでコメントいただいてます。
ゲオゲオさんからのコメントです。自分は原作は未読なのですが、ストーリーやキャラクター設定などしっかりと作られているのを見ると、少年雑誌の中でも特にそういったところをしっかりと練られ洗練された連載作品を好むサンデー系作品なのだなという印象です。個人的にはあのカカシの存在は新鮮でした。歌尾や秋たち、関が操るカカシ、村に伝わる神と聞くと生物のようなものを連想させられるのですが、この物語ではカカシと言われる機械がその神という設定が面白いです。ブタウが操るククリはもちろんのこと、他のカカシもどこかずんぐりむっくりなフォルムで、普段はふわふわと動いていてどこか可愛らしい。それに彼らカカシが登場すると流れる民謡というか童謡の演出も面白いですね。彼らカカシが神は神でも村に伝わる民話伝承の神様という設定がよく表現されていますね。それに第5話で明かされたカカシが基本的に木材でできているからくり人形であったというのにはびっくりしました。一体どういう原理で動き、そしてどういった目的で作られたのでしょうか。それに彼らの名前、日本書紀に登場する神々の名前がついているのも気になります。あの封印されているアマテラスとは一体何なのでしょう。ここまで少し盛り上がりに欠ける印象でしたが、ついに物語の核心が見え始めてきたので今後に期待したいです。はい、ありがとうございます。
少年漫画といえばロボットっていうところかもしれませんけど、まあロボットではないんですがね。
はい、
このカカシ、こうある意味珍しい設定なのかなっていう気もするんですけれども、
うん、木でできてるっていう設定なの珍しいですね。
そうなんですよね。まあどう考えても木でできてるように見えないんですけどね、動きから言うとね。うん、あれは謎なんですが、でも一応からくり細工なんですよね。
はい、
この辺の話は次回のオンエアあたりで、修理が必要だっていう部分も含めて説明があるんじゃないかと思うんですけれども、
腕折れちゃいましたから ね、
ククリ、どうやって木でできてるの、ちゃんと動かしてみてたよね、不思議みたいな感じでね。
うん、そうですね、からくり部分をカチカチと。
そうなんですよ、あれがなんであんな風に動くのかっていうのは、まあその辺は漫画的アニメ的なんだとは思うんですけれども、全部の形がまた様々に違うっていうね、量産タイプとかないんだよね。
そうですね、一点物っていうか一体ですよね、あの人形たちは。
そうなんですよね。でしかも一体ずつにこう必殺技的特徴があったりとかするわけですよ。
うん、
今のところ出てきているカカシは4体ですか。そうです、名前が出てるのまで入れると5体になるんですかね。
はい、
歌おちゃんが使っているククリ、
はい、
これはまあ形自体も可愛いですけれども、
耳が入ってみたいな、
そうなんですよね。うん、まあなんか反応も含めてね、ただ反応は中にっていう、中に乗ってるわけじゃないですけども、扱っている人の力っていうかな、その辺によるような気もしますけれども。でもう一体がクラミツァ、これはね強そうですよね。
はい、
秋が乗ってますけど、まずなんていうの、刀的な、
うん、
両手がね、すごいものを持ってますからね。
もうだって、クラミツハの漢字が、クラに、ミツに刀ですからね。
もう なんとなくこう忍者っぽい印象ですよね。うん、それで、コウシロウが操る、上筒。
まだ上筒の性能はそんなにわからないのかな、今。
一応こう、なんていうんですかね、ポーンと出てきている、空間移動をしているっていうのはわかりますよね。
うん、はい。
匂いをたどるっていうのは出てましたね、確かにね。まあ、上筒の形も不思議な形をしているとは思いますけれども、攻撃的にビームを使ったりとかはしないんですよね。
うん、そうですね。あれは、くくりだけなのかな、ビーム出るの。
ビーム出るのは、今のところはくくりだけですね。
はい。
アニメ上出ているのは。ここ最近お騒がせしている、竹三日月。
はい。
名前かっこいいですけれども。竹三日月はこう左右対称じゃないんだよね。
ああ、そうですね、はい。
あれも不思議なデザインだなと思いますけど、あれこそ本当に木でできてんのかよっていう動きしてるよね。
ここは木造であることと神様が中に入ってるっていう。
そうなんですよ。一応神様をあそこに下ろしているっていうイメージなんでしょうね。
神下ろしってイメージかなと思ってます。うん、
でそこで神が降りてくると動きが、魂が入って動きが変わるって、その他神を、彼らが動かしているっていうことになるんだろうと思うんですけれども、 まあそういう設定から言ってこう気になって気になってしょうがないじゃないですか。
うん、元になる名前の
しかも、
ね、日本神話の神様があると
。そうなんですよね。で思わずそのググっちゃうよね。
うん、あググっちゃう。私はね、ググってから古事記を開きましたからね。
あの、まだ、そうですよね。だから昔、我々が好きだった頃、漫画普通に読んでた子供の頃って、そういうのって、やっぱ気になってしょうがなかったわけですよ。
結構日本神話ベースの作品とか多くなかったですか？
まあ、日本神話とか、密教から何からそういう系ですよね。密教、仏教、まあそういうね、特に呪術関係に関わってくるようなものっていうのは、まあ、子供の頃大好きじゃないですか。大人になった今でも好きですけど。そういうの見ちゃうと、こうね、まあ、我々の頃だったらググれなかったので、実際にね、本読んだりしてましたけど、なんでこんな本借りて読んでんだろうっていうようなさ、図書館に行っちゃったりとかしてね。
ギリアシア神話の入り口とかみんなそんなところじゃないかと私は踏
んで、そっちもそうでしょうね。みんな子供の頃に読んだ漫画とかから入ってくんじゃないのかなって思うんですけど、まさにそういうね、こう、久しぶりにこう、日本神話的なものが露骨に出てるなっていう気もするので、どうこの辺のね、名前と、実際のものが繋がっていくのかなと。
うん、意外と繋がりがありそうな気がしますね。
うん、あるのかな、ないのかなっていうね。
うん、
はい。とりあえず、竹見和地は、
はい。
古事記の中で雷神だったので、ええ、アニメの中でも雷を操ってたんで、ええ、共通点があるんだなと思って、なんかもう他にもあるんじゃないかなってすごい探りたくなって。
ええ。まあそういう面白さをね、こう見つけて、まあ逆に言えば雷神だからこそ竹見和地っていう名前が付けられたのかもしれないしっていうね、うん、本当にあれが神様なのかどうなのかっていうのも含めて、まだ原作でも明らかにはなってませんけど、まあいろいろ今後面白い秘密が実はあるんじゃないかと思いますけど、多分テレビのワンクールの中では語られないかなっていう気はしますね。
そこの部分までできれば見たいな。
見たいですね。
B さんからのコメントです。かかしの起動音である不思議な歌は、オープニング、エンディングを担当している石川千明が歌っているそうです。その他劇版も、すべて西田まさらと石川千明が担当していることで、すべての音の流れが自然に聞こえるようになっています。田舎の飲酒を凝縮させながらも、少年漫画的熱血も織り込む、この作品にはぴったりですね。はい、ありがとうございます。
いや、オープニングはまず衝撃的でしたよね。
はい。結構キャッチーな感じで。
不完全燃焼、なんだろうですけど。
はい。そうなんだろう。
耳から離れないタイプの曲ですよね。
意外となんかラテンなノリですかね、あの曲はね。
そうね。まあ、いかにも石川さん的な
。得意分野の曲って感じがしますよね、
まずオープニングでやられたなって感じは確かにあったんですけど。もう、まあ、あとは原作読んでるものからすると、その、かかしのテーマ曲っていう、起動中音って言っていいのかな。
うん。どこからともなく聞こえる音。うん、
あれにはビビりましたね。
うん。もうこれはアニメならではの演出だなと思って、非常に楽しんだところなんですけど。
うん。うまいよね、やっぱりね。しかも、一個ずつが違うっていうのがまた、最初は全部同じ音が出るのかって思ってたら違ってましたからね。
各神様のテーマ曲っていうのがあるっていうのも良くて、しかも暴走すると音が変わるんですよね。
感情に合わせて曲が変わるっていうことですよね。
うん。ある意味神様の心の音みたいな感じなのかなっていうイメージで、うん、
その辺もまさにその神がかり的な感じ、確かに合いますよね。
で、また曲全部石川さんたちが担当してるっていうことで、暴走した音とかから自然にバトルのシーンの曲に流れてく流れがすごい盛り上がるし、本当に自然につながっていく感じがしたので、これは作曲者が一緒だっていうのは良かったことだなと思います。
ブラックアンドさんからのコメントです。今のところアニメは4話まで視聴、原作は9巻まで読んでしまった上での感想ですが、ものすごく原作の雰囲気やノリが再現されていますね。あお互いの時にも触れましたが、4話まで見てその思いは強くなりました。今時ならアニメへのキャラに緻密な背景なんてパターンも技術的に難しくないわけですが、背景もいい意味で原作の雰囲気のままで書いてますって雰囲気がすごくいいです。4話で空子が強化エアガンで秋を連射で撃つシーンの表現もコミックの絵がそのまま動いたって感じでした。お風呂シーンとかサービスカットもあるわけですが、 サワエロ系にとどまっているあたりもいいかと。4話の終わりあたりで主要メンバー総登場って感じで、ここから盛り上がっていくところになりますが、オープニングエンディングもよく合っているし、空子役の沢城さんもハマり役って感じでお気に入り。このまま丁寧に作り続けてくれるといいなと思います。はい、ありがとうございます。
この作品ですよ、まず第1話見たときにオープニングテーマがこのまず不完全燃焼、しかもこれさ曲の方だけ先に公開されてたんですよね。
そうです、なんかこう、ね、そうなんだろう、そうなんだろう、
もうみんなそれをこう耳から離れない状態になってるっていう、まあ、市川さん独特なんですけれども、で、まあ、この曲を聴いてあの第1話のスタートを見たときに絶対頭の中にこうみんなね、どこかで考えたと思うんですけど、やっぱりこうアンインストール&僕らのが浮かんだと思うんですよ。
しかもあのからかみ村って閉鎖空間的な村じゃないですか。
はいはいはい。
それってもう日暮らしとか四季だなって私の中ではすごい思ってて
、ええ、まあ日暮らしとか四季的なものがないとは言わないですよ。ただそこまで、いや実際はね多分ね話的にはすげえドロドロしてるんですよ。ドロドロしてるんですけども、その片方の方で、やっぱり青春パート的な、
うん、
少年漫画的なパートがちゃんと、その部分ってかなり大きいので、その、うん、ドロドロしている部分をきちんと抑えてくれてる感じかな。
うん、バランス取れてるんじゃないかなって思いますね。
うん、少年漫画的な感じでね。最初だからもっとドロドロして、ほんとぐっちゃぐちゃになって、この出てくるね、子供のキャラクターまでボンボン死ぬような話なのかなと。
はい。
一瞬思ってたんですが。
そんな、あの冒頭見たら本当にそうなるんじゃないかと思ってました。
ねえ、メインキャラのうち二人ぐらいはもうラストいないんじゃないみたいな。そんな想像をしてたんですけれども、実際はね、本当に、なんていうのかな、その暗い部分も実際あるし、それはやっぱりね、ああいう村みたいな話が出てきたら求められちゃいますよ、うん、そんな話って、うん、閉鎖的な村とかね、
うん、ある意味で閉じてるって感じで書かれてるような気もするので、うん、
まあ、その辺の話の部分の面白さっていうのはやっぱこの話自体がやっぱりこう子供だけで構成されてない話だっていうところだよね。
そうですね、大人もいて、
少年がいて、少年少女たちがいて、その子たちが使ういわゆるこうポケモン的な何かって言っていいんでしょうかね、こう操るロボットが、ロボット同士が戦ってみたいな、そんな話じゃないんだよね。
うん、その少年少女たちだけで完結する世界じゃなくて、その上の世代、さらにもっと上の世代みたいなのも噛んできてるっていうのが。
そうなんですよね。だからカカシを操るのが子供だけっていうわけではなくて、
コウシロウなんて大人ですよね。
そうですね。だからコウシロウみたいな、こう、ちゃんと年齢がきちんと分かれているのっていうのは、本当は世界観を広げるために大事だと思うんですよ。
うん。
子供しかいないとか、親が見当たらない作品とか多いじゃないですか、最近。
うん、確かに。親が見当たらない作品多いですね。
うん、で、そういう意味で、ちゃんと恭平とか日比野とか、親がいるっていう、こう、親、じいさんまでいるからね。
うん。
そういう、こう、世代間的な問題とか、ギャップとか、いろんな問題がこの後多分出てくると思いますけれども、そういうものをちゃんと書いてるっていう面白さなんじゃないのかなと。
うん。
少年がヒーローで解決しちゃう話じゃないんだよね。
うん。なんだろう、親子の絆だったりとか、逆に親に逆らえないジレンマだったりとか、そういう部分があるのが、他の作品とちょっと違うところかなって思います。うん。うん、
で、恭平がやっぱりスーパーヒーローではなく、ちゃんと思い悩み、みたいなね、そういう部分もありますし、恭平くん、1話の感じだとすごい、なんか、今時の緩いキャラクターの印象なんだけど、まあ今回ね、激しい部分を見せてましたけれども、まあ彼がどんどんかっこよくなっていくんだよね。
そうですね、後半に行くに従って。
うん。みんないいキャラな感じ。まあサブキャラ的なもので言えば、こう、沢城さんがやってる
空港ですね。
あれは本当ひどいキャラだよね。
危険な思想の持ち主ですよね、彼女。
でも私はもう4話、私、秋がすごい好きなので、たまらなかったですけどね、空港さんのしたことが。
あれ、アニメありだったんだっていう感じがありましたけど。
はい。
まあ、秋 もういいキャラなんですよね。まあ、かなり苦しんでるキャラだとは思いますけれども、でもその割にはまあ屈折はしてますけれども、意外とね、クーコといいコンビになっちゃったりとかね、そういう部分もあったりとかするので、本当に今後の展開楽しみですけど、まだね、アニメの方では結構美味しいと言っていいのかな、キャラ、アニメの方の公式サイトの方に出てますけれども、花澤さんがやる予定のマヒルがまだ出てないので、
彼女もなかなかすごいです、
ね。彼女もちょっとやばい子ですよね。でもやばいけど、芯が強いっていう。
ただ、恭平を様で読むんです。
あ、そうですね。恭平がもともと、関だった
頃、
そうですね、うん。関だった頃には、様付けで呼ばれるので、どうしても恭平はやっぱり彼女の中では様付けだっていう。ことみたいですけどね。まあ、その辺の、まひるが出てくるのも楽しみなんですけど、ただ実際ね、12話でどこまで話が展開するのかなっていう部分があるので、これはね、ぜひ成功していただいてですよ。一期二期と、原作が終わるまで見せていただきたいなと本当に思うんですけど、地味かな作品。こう、ちょっと売れてほしいって本当に思ってんだけどな。
どうなんですかね。でも、かかしの設定とか、動かし方とかすごくいいなと思うんで。うん、
ねこの後出てくるはずの、あいつとか、動くところを見てみたいなとかね。
ですね、うん。
そこまでアニメが行くのかなっていう感じもありますけれども。本当原作の方面白いんで、ぜひ見ていただきたい。久しぶりの少年漫画らしいアニメだと思うので、貴重です。
はい。
今日の特集は、
神様ドールズでした。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻。サイフォン。
そこアニ。
誰も知らないところで。ということでお送りしましたそこアニです。今日はね盛りだくさんでした。
はい。
ドアのクオンね、第3章も始まりますし、ブルーレイの方の発売も迫っております。
はい。
はい、ぜひ、おすすめ作品ですので、見ていただきたいと思いますね、ほんとね。
はい。
特に1章、すごいよ。
うん。
はい。ということで、夏休みですね。まあ、我々大人には夏休みはないんですが、あ、ミッシャにはあるんだ。
すいません。あります。
ということで、夏休みらしく子供の頃を思い出して特集したいということでですね、来週の特集は
劇場版銀河鉄道39特集です。
はい。ということでね、まあ銀河鉄道39劇場版実は3作あるんですけれども、その中で、初期の頃の、銀河鉄道39ザ・ギャラクシーエクスプレス39と、さよなら銀河鉄道39アンドロメダ終着駅、この2本、を特集したいと思います。ともに凛太郎監督ですね、
はい、
もう本当どちらもこう名作だと思いますけれども、久しぶりにね、iTunes ストアで1話200円1本200円で配信されてますので、こちらを見て参加していただけたらなと思います、はい、まあこれね、うちのねこう女子たちには夏休みの宿題的な感じでやってもらおうと思ってるので見た、はい、見たことないでしょ。
あ、あります。
あ、タマさんはね。ミキちゃんは見たことないですよね。
はい。
多分、ナセちゃんも見たことないって聞いてるんで。まあ、この辺ね、どんな感想が出てくるのか楽しみです。ということで、番組へのコメントの宛先は、
そこあに.comまで、その中にあるメールフォームから投稿お待ちしております。
はい。ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと、
タマと、
田中ミキでした。そこあに講座は、そこあに面白くて楽しくて好き。さて次回は銀河鉄道39特集、聞かないとビームビーム。
誰も知らないところで手繋いでいってく。 るのかな。もう何も見えない、見えない後ろ振り向いても、顔も見えない、誰か知らない、知らない人、壊れても Million Miles。 なぜ迎えに来てくれたメロディーを数えたら、どうしても隠しきれない。好き。ケーキよりスイーツ、ワンスイーツ溶かして Melt over me。 でも飲ましてもいい、
そこアニはサイフォンの提供でお送りいたしました。